新約聖書使徒の働き2章の1節から6節です。それでは司会者が読みいたします。使徒の働き2章の1節から五旬節の日になって皆が一つのところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると、大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。それでは、説教の第キリスト教第三の記念、祝日ペンテコステと題して、高橋牧師にメッセージしていただきます。
おはようございます。今日はキリスト教会の記念日であるペンテコステです。イースター、クリスマス、ペンテコステ、教会の記念日はカソリック、まあ私たちプロテスタント、まあドイツ語の例ではエヴァンゲリッシェっていう言葉が使われますが、それからギリシャ正教、まあオーソドクシー。まあ、宗派が違っても、またあの日が違っても、これは記念されている教会の、まあ、年間プログラムっていうか、スケジュール、あるいはカレンダー、こういうことができます。十字架にかかり、贖いの救いを完成された主イエスが、3日目の早朝、死よりよみがえり、これがイースターですね、復活。で40日後にエルサレムのオリーブ山から昇天、されます。でその際に弟子たちは、ごめんなさい、弟子たちにイエスは父の約束を待ちなさいと、終わりの日に私の霊を注ぎますというヨエル書の御言葉を残して天に、お帰りになる。そして彼らがその、約束の成就の日をこう待ちながら、120名ほどの弟子たちが集まって祈っていたと、こう書かれていますね。すると突然天からの炎の舌のようなものが現れて、120名ほどの弟子たち一人一人の上にとどまった。そして、その後にどんなことが起こったのかというと、彼らが聖霊に満たされて、それぞれの母国語で、他国の言葉だと訳されていますけれども、まあ、英語の喋れなかった人が突然英語を喋るようになったっていう、そういうものではなくて、母国語、自分の生まれ育った、まあ、最初の言葉、覚えた言葉、それでもって、イエス・キリストの出来事をこう明かし出した、語り出したというのが、詳しい内容なんですね。その中にはすでにこの、まあ、もう使われなくなった言葉も大体2000年をもう経てますので、ありますね。なおかつ今まで使われている言葉も、まあ、あります、まあ、その代表的なのは後の方に出てくるアラム語という言葉ですが、まあ、今現在アラム語で話すっていう、そういう国というか環境はあまりありません。それぞれの国の言葉がこう使われてこうと。ですからこの当時はアラム語っていうのは今日の英語のように世界共通語として使われていたので、これも聖霊に満たされた120名ほどの誰かがこの言葉でイエス様のことを語った、話したということがわかるわけです。大切な言葉にちょっと注目してほしいんですけれども、意外に この聖霊降臨というと炎のようなの方に皆さんはこうウエイトを置いているんじゃないか、炎のようなね、だからなんかこう聖霊に満たされてこう炎のような人にこうなんか燃えていくとかね、輝いていくって形に、ね、大体皆さんそうでしょ。ところがね、そうじゃない、そっちの方じゃなくてね、下の方なんですよ。実は下の方なんです。炎のような下がっていう、そのね、言語言葉に関係する出来事が実はこのペンテコステなんです。ちょっとこう私たちはちょっともう、じゃあ、 あの炎のようなの方はもういいのかっていうことではなくて、それも大切なんですけれども、下のようなものが現れる、すなわち喋るっていうことですよね。食べるんではなくて話す方の下ですね。そして彼らはそれぞれの母国語で話した、話し合った。まあ、日本人は日本語を話すしね、中国の人は中国語を話す。でも中国語を話すって言っても、その中国の言葉には中国にはいろいろな他国の言葉があります。まあ、広東語もあればね、いわゆる旧東北、中国の東北部、昔は満州と言われていたその地方の、言葉も、あれば、西域のね、奥地の方のね、中国の奥地の方のね、少数民族の人たちの話す言葉がもうある。ですからそういうものを言ってて、中国語でなんて言っちゃうと非常にこのふさしくないわけですよね。それぞれの中国にいるその部族の言葉でキリストの出来事が明かし出したということにあるわけです。でまずこの聖霊降臨の出来事は、降臨されたキリストの教会の命となって、聖霊は私たち信者のうちに住んで、それが永久に住んでいくんではないんですよ。期限付きなんです。このことを覚えてください。期限付きなんです。永久ではなりません。やがてそのクリスチャン信者のうちに宿られた、お住まいになった聖霊がイエス様の再臨の日にこの呼び出されるわけですよね。天に呼び出されるわけですよね。その時にその聖霊がうちに宿っている信者は全員がこの地上から天に移されていくわけです。これは再臨の出来事なんです。その時のまで聖霊はその信者一人一人のうちにその宿っていてくださるということですね。このことは神様の約束です。その時に創世記で土の塊であったアダムが神の息を鼻から吹き入れられて息歩むものとなったという出来事を連想しますよね。土の塊であったアダムが命の息を精霊ですよね、吹き入れられた時に彼は生きるものとなった、歩むものとなったということです。ですから本当にのこの私たち人間が作られたその目的に沿ったこの生き方っていうのは精霊の内住がないとアンバランスです。完成されていないわけです。今一つは母国語での礼拝がこの教会の中から始まっていくっていうことです。世界最初のキリスト教会は初めから多民族、多言語の群れでした。だんだんだんだんこう外国人が増えてきたっていうんじゃなくて、もういきなり初めからスタートから多民族多国語の人々の塊だったっていうわけで、でも人々はちゃんと意思疎通ができました。 その当時のアラム語という、まあ、現在の英語に似ているようなものが人々の間で、話されて、いました。アラム語って何どんな言葉なのって言っても日本では聞き慣れない言葉の一つですよね。ところが旧約聖書の箇所2箇所読むとこのアラム語でっていうのが出てきます。まあ、イザヤ書の36章の11節が一つ、それから列王記の第2の18章の26節が一つ、まあ、ほとんど同じ表現でこう書かれていますけれども、ヤコブの子供たちが私たちはアラム語が分かりますからアラム語で話してください、ユダ語で話さないでください、みんなに聞かれるとまずいのでユダ語では話さないでくださいって、そういう言葉がここ書かれているんですよ。ということはその当時世界はアシリアという国が世界王国として最初の世界王国ですけれども、まあ交流していた時代、その時代にもすでにユダの人々はアラム語が理解できたということです。それほど古い言葉です。そしてずっと時が経てイエス・キリストの時代、アラム語が人々の間で話されていたということです。ですからこのメソポタミアっていうのは、まあ、紀元前でいうと8世紀700何年っていう時代から遡って時代を経てイエス・キリストの時代ね、紀元になってくるわけですよね。なって そこまでもうずっとアラム語が人々の間で語られていた。これはとても長い歴史を持っているわけです。言葉と聖霊降臨はそういう意味において深い関係があります。実は言葉がわからないと福音を伝えることができない。で、戦前に日本に宣教に来られた、まあ、いろんな宣教師たちが各、まあ、教派や団体からまた国々から日本に戦後ね来られましたね。まあこのミッションのまあ、に関係する同盟教団のアメリカ系の宣教師たちはみんな軽井沢に、まあ、住むようにされて2年間そこで日本語を勉強するんですよね。まあ、英語から日本語にっていうことです。でその中で非常に巧みに日本語を自分のものとされた宣教師とあんまりこううまくできなかった人たちの、まあ、ちょっと差はあるんです。でも日本に福音を伝えるためには日本語が話せないと、また話せる言葉がわからないとダメだからってんで2年間、そしてそれを終わって、宣教師たちは北海道から沖縄までいろいろな地に派遣されていったわけですね。スウェーデン系の宣教師たちの群れの中にやはり日本に宣教をし始めるっていうそのスウェーデン系の宣教師たちが戦前は中国で伝道していました。でも中国がキリスト教を禁止したのでやむなくこれから我々はどうしようかといった時に祈っていたら日本にという形においてそのスウェーデン系の宣教師たちは中国から日本に来て、そしてじゃあ中国語は今まで堪能に話せたのにいきなり日本語って言ったら大変です。これものすごい大変でも2年間愛知県の浜名湖のほとりにある日本語学校で勉強して、そしてそれを経て聖典系の宣教師たちは日本各地に宣教に行った。でそういうこの宣教師たちの苦労、言葉の苦労っていうのはもう本当にもう想像を絶するわけです。今日本はどういう国にこうなっているのかっていうと、まあ、いろんな各地の 特にあの製造関係の仕事、まあ、工場ですよね。で、南米からの方々、特に、ブラジルからの、ね、方々がね、生活されていますね。長野県の製造工場で働いているブラジル系の人たち、あるいはあの九州の方でもね、こうおられる、北海道の方にもおられるわけです。愛知県の豊橋市にあるこのミッションと同じ日本ドームキリスト教団の豊橋ホサナ教会っていう教会は、あの同じようにそのブラジルから来られている、まあ、労働者の方々がね、教会に見えてます。ブラジルはポルトガル語です。そしてポルトガル語が堪能だけれども日本語よくわからない、でもあの教会があるから行ってみようって形において、クリスチャンのブラジル人の方もクリスチャンでない人たちもみんなこう教会に連れてくるっていうか、ね、行くようになったわけで、で増え続ける礼拝者たちのために、初めのうちはあの午後にそのポルトガル語の礼拝を、ね、あの午後から午後はポルトガル語の礼拝がありますからどうぞって形でこうしてたんだけど、でどんどんどんどんそのメンバーが増えてくるの、ここら辺の人にで、これはこの午後の礼拝じゃなくてもう別の礼拝にやった方がいいんじゃないかって形において、あの別の礼拝堂を教会が購入してね、そして同じ時刻に同じ教会なんだけど場所が違う、10時半から日本語礼拝、10時半からポルトガル語礼拝、同時に入る。それほどメンバーが増えてきてるわけで、初めのうちは誰かポルトガル語を分かる人いる分かんないとかって形になったんだけど、でも十分に話すことができないので、あの日本とポルトガルのハーフの、ね、あの先生をねブラジルから日本で招聘して、そしてブラジル語礼拝を持つようになって、まあ、その先生はあの緑先生という、ね、ハーフだからね、あの両方言葉がこう話せるんですよね。また文化も分かるわけですよね。そして礼拝を持っている。教会は一つですが、日本語礼拝と祈祷会、それからポルトガル語礼拝と祈祷会が別々の街道で同時並行的に行われている。でこれがまあ一つの教会の例なんですよね。当然そこで洗礼式が行われ、聖餐式が行われ、そして教会それぞれの教会独自のいろいろなイベントがね行われている。ここしかしあくまでも教会は一つとしてこう、歩んでいる。世界中の教会は聖霊とともに天に引き上げられる日が来るまで、聖霊は常に教会の中の信者のうちに宿り続けている。私たちが寝ている時も我々たちの信じる者のうちにとどまり続けている。仕事の時もそうです。でもやがてうちに宿る聖霊が天に、まあ、呼ばれる時が来る。これがキリストの再臨の時ですよね。その神様の計画にある聖霊降臨の目的が終わる時がもう近い。そしてこのようにペンテコステの聖霊降臨は今日の世界のキリスト教会の宣教に非常に深い関係があるということをこの知るときに、あ、私たちはもう一度聖書に目を留めると聖霊のこう炎とか燃えるとかという方向にいつもこう関心を持ったけれども、あ、下の方に非常に大事な意味があったんだなということ。このことをこの知る、理解し、じゃあこれからこの日本にいる 外国のね人たちどのようにしてキリストの福音を伝えていったらいいのかということにこう取り組んでいく時代がもうすでに来ている、確かブラジルから20万人ぐらいの人が日本に来ているってこの間礼拝に、ね、来られたね兄弟がね私に話してくれました。20万人の人がいるのか、これすごい人数ですよね。その人たちを教会は放っておくのか、それは自分でやってくださいよってことなのか、いやそうじゃなくて、もしかしたらまあ別の国の人がもう来ているかもしれない、もちろん来ているわけですけれども、そして教会はこの人々にも宣教をする使命を与えられているということをこの聖ペンテコステの日は覚えて祈る、そして、まあ、海外宣教のために献金をする、支えていく、推進していくということが私たちに与えられているということを覚えて、天の父なる神様、今日はペンテコステの教会記念日であります。聖霊が120名ほどの人たち一人一人のうちに炎のような舌と分かれて一人一人のうちにとどまって教会が命があふれたものとされたことを覚えて心から感謝します。小松中央教会のうちにも聖霊が宿っていてくださることを心から感謝します。どうかこの福音宣教の技がどうぞ世界各地に広められて、一人でも多くの方がキリストを知り、キリストに救われる時とさせてくださるよう、この時を感謝し、キリストのイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。主である我らのイエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊なる神の清き親しき御交わり、歩みゆく日々の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。